松坂情報広場お知らせ27項目あります。 1. 今月の納期限は7月31日水曜。納付は納期限までに済ませましょう。固定資産税、都市計画税2期、国民健康保険税2期、日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口も夜間窓口も7月はありません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021、ファックス 26-9114、介護保険料2期。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090、ファックス 26-4035、後期高齢者医療制度保険料1期。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4092、ファックス 26-9113。 2. 松阪市の未来を語る会。新しい総合計画の策定に向けて、松阪市の未来について市長と語り合いませんか？ご都合の良い会場にお越しください。8カ所あります。時間は約90分です。時、ところの順にお伝えします。7月28日日曜午前10時から松阪公民館船江町。8月19日月曜午後7時から花岡地区市民センター大黒田町。8月21日水曜午後2時半から橋西地区市民センター河合町。8月21日水曜午後7時からカリオンプラザ日野町。8月26日月曜午後2時から産業振興センター殿町。8月26日月曜午後7時半から飯高地域振興局飯高町。8月28日水曜午後7時から産業振興センター殿町。8月29日木曜午前10時から嬉野地域振興局嬉野町。問い合わせ、経営企画課、電話 53-4319、ファックス 22-1377。 3. 飯高 B&G 海洋センタープール営業のお知らせ。時、7月20日土曜から8月31日土曜、休館日、7月22、29、8月5日、13日、19日、26日。営業時間、午前10時から正午、午後1時から4時45分。交付金額、中学生以下140円、一般290円。障害のある方は入場無料、付き添いの方1名まで無料。障害者手帳、無料入場券、未来ロ ID を窓口で提示してください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、飯高 B&G 海洋センター。電話、ファックスともに 45-0471。西部教育事務所、電話 32-2300、ファックス 32-2557。 4. 災害に備える、ディザスタープリペアードネス。避難について、風水害時に 避難情報が発令された場合の避難先について、普段からいくつかの避難先を考えておきましょう。例、親戚宅、友人宅、ホテルなど。避難するということは、自分自身の安全を確保する行動です。その安全を確保する行動の選択肢の一つとして、避難所へ行くという選択肢があります。また、夜間や緊急時には、無理に外に出ようとせず、自宅の2階などへの垂直避難など、自分自身の安全を確保してください。イラスト説明。避難するイコール避難所へ行くことは×。水平移動は早めに安全に。避難するイコール安全を確保する行動は丸。緊急時は垂直移動。イラスト終わり。問い合わせ。防災対策課、電話 53-4034、ファックス 22-1055。5、保育園幼稚園の現場が見られるチャンス。保育施設見学バスツアー。将来保育士として働きたい、復職したい、保育の現場を見てみたいという方を対象に、市内の保育施設を回るバスツアーを開催します。参加者には夕食の提供もあります。時、丸1、7月23日火曜、午前9時から午後2時。丸2、8月28日水曜、午前9時から午後2時。内容、市役所に集合。丸1、松尾幼稚園、次に桜保育園、次に西保育園まで。丸2、福祉保育園、次に若葉保育園、次に三雲南子ども園まで。市役所または現地解散。対象、中学生以上の保育の現場や仕事に興味のある方。参加費無料。定員各15人。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォーム。事前申し込み必須。バスツアーの準備物、申し込みフォームなどの詳細は、市ホームページをご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、子ども未来課。電話 53-4084、ファックス 26-9113。6、保育のお仕事、就職相談会。保育の仕事に興味のある方、就職、仕事復帰、転職などを考えている皆さん、ぜひご参加ください。時、7月21日日曜、午後1時から午後4時。ところ、松阪公民館、船江町。内容、丸1、午後1時から2時。保育研修会。わらべ歌や絵本を通した子どもとの関わり方のコツを学びましょう。講師、元滝町立清和図書館司書、林千里氏。丸に、午後2時から4時、就職相談コーナー。市内私立保育園など17園、公立園、保育者サロン。詳細は市ホームページをご確認ください。対象、保育の仕事に興味のある方、学生、保育士、幼稚園教諭、看護師など。申し込み、事前申し込みにご協力ください。当日参加可能。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ申し込み、子ども未来課、電話 53-4084、ファックス 26-9113。 7. 世界恒久平和を願い、黙祷。広島市と長崎市に原子爆弾が投下されてから79年、両市では慰霊と平和記念式典が開かれます。79回目の終戦にあたる8月15日木曜は、戦争で亡くなられた方の追悼と平和を祈るため、政府主催の全国戦没者追悼式が行われます。次の日時に、原爆死没者や戦没者の冥福と恒久平和の実現を祈り、1分間の黙祷にご協力をお願いします。時、広島原爆の日は8月6日火曜午前8時15分から、長崎原爆の日は8月9日金曜午前11時2分から、終戦の日は8月15日木曜正午から、戦争と平和を考えるパネル展の開催、平和首長会議原爆展、原爆と人間展、松阪市戦没兵士の手紙集、ふるさとの風やの一部拡大したものを展示します。時、8月1日木曜から15日木曜、所、市役所、嬉野図書館、嬉野、三雲飯南飯高振興局内。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017、ファックス 26-4035。 8. 私有地売り払いを実施。一般競争入札による私有地の売り払いを実施します。物件番号 1. 物件所在、上川町阿佐新出、3732番44、地目、宅地、面積 1679.10 平方メートル、予定価格2500万円。時、8月22日木曜午前10時から、所、松阪市役所。申し込み期間、8月1日木曜から9日金曜。申し込み方法、必要書類を直接、平日午前9時から午後5時、または郵送、筆着で財務課へ。譲渡実施説明書は市ホームページからダウンロードできます。7月5日から財務課でも配布します。問い合わせ申し込み、財務課、電話 53-4322、ファックス 26-4030、全国規模の芸術文化コンクールに出場する児童生徒へ奨励金を交付します。対象、全国規模の芸術文化コンクールに出場する小学生、中学生、高校生で市内に住民登録があり、在住している方、県大会などの予選を経て出場する大会に限る。出場経費を県または市が負担・補助するコンクールは対象外。交付金額、個人1万円、団体1人につき1万円、15万円を上限とする。詳細の QR コードがあります。問い合わせ、文化課、電話 53-4397、ファックス 22-0003。 10. 7月からがん検診が始まります。6月末に検診等対象の方へ令和6年度がん検診等受診券を郵送しました。職場などで検診を受ける機会のない方は受診券を発行しますので、 QR コード、電話またはファックスでお申し込みください。 検診の日程は受診券に同封したチラシをご覧ください。受診券発行希望フォームの QR コードがあります。検診予約は3つあります。1、医療機関で受ける個別検診予約。検診実施期間、令和6年7月1日月曜から令和7年2月28日金曜。受診券に同封した医療機関で受ける個別検診、緑色のチラシ裏面に掲載の実施医療機関へお電話などでご予約ください。2、集団検診インターネット予約。受付開始、7月8日月曜午前8時から、予約開始日までにアカウント登録をしていただくとご予約がスムーズです。詳しくは QR コードから松阪市のホームページへお進みください。集団検診すべての項目、全会場はインターネットから24時間申し込み可能です。松阪市がん検診で検索。インターネット予約の QR コードがあります。3、集団検診電話予約。受付開始、7月22日月曜午前8時半から、健康センターハルル会場の一部の検診受付開始日は8月7日水曜から。電話予約の受付先は、受診券に同封した検診者などで受ける集団検診、黄色のチラシに掲載しています。ネット予約、電話予約ともに定員になり次第受付終了です。予約はお早めに。集団検診での託児。会場、時、検診内容の順にお伝えします。健康センターハルル、春日町。3日あります。時、10月10日木曜午前。検診内容、乳がん検診、エコー、子宮頸がん検診。11月20日水曜午後、乳がん検診、マンモ、子宮頸がん検診。2月7日金曜午前、乳がん検診、エコー、子宮頸がん検診。嬉野保健センター嬉野町、10月7日月曜午前、乳がん検診、エコー、子宮頸がん検診。保育士による託児は定員制のため、申し込みはお早めに。問い合わせ、健康づくり課、健康センターハルル内、電話 31-1212、 ファックス 26-0201、 嬉野保健センター、電話 48-3812、 飯南振興局地域住民課、電話 32-8020、 飯高振興局地域住民課、電話 46-7112。 11、定期予防接種のお知らせ。ディフテリア破傷風の2種混合 DT 予防接種。乳幼児期に接種したディフテリア100日咳破傷風ポリオの4種混合 DPT-IPV、 もしくは3種混合 DPT、 2種混合 DT、 1期の追加接種です。対象、市内に住民登録がある11歳以上、13歳未満の方。標準的な接種年齢、小学6年生の方。平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ。期間、13歳の誕生日の前日まで。日本脳炎予防接種。日本脳炎ウイルスに感染した豚の血液を吸った蚊を介して、日本脳炎ウイルスが 人の体の中に入ることで感染します。日本脳炎ウイルスに感染した人のうち100から1000人に1人が脳炎などを発症すると言われています。対象者、市内に住民登録がある方、標準的な接種年齢、第1期初回、3歳以上4歳未満の児、標準的な接種年齢、第1期追加、4歳以上5歳未満の児、標準的な接種年齢、第2期、小学4年生の方、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ。期間、第1期は7歳6ヶ月の前日まで、第2期は13歳の誕生日の前日まで。接種方法について、県内の予防接種実施医療機関に予約し、個別接種となります。持ち物、予診票、健康保険証、母子健康手帳。問い合わせ、健康づくり課、健康センターハルル内。電話、31-1212、ファックス、26-0201。嬉野保健センター、電話、48-3812。飯南地域住民課、電話、32-8020。飯高地域住民課、電話、46-7112。12、水道料金、下水道使用料のクレジット収納会社が変わります。水道料金、下水道使用料のクレジットカードによる継続払いについて、現在、LINE Yahoo 株式会社が運営する Yahoo 公金支払いサービスを利用していますが、今年度末でサービスが終了するため、令和6年7月からクレジット収納を株式会社エフレジが運営するエフレジ公金支払いに変更します。現在、Yahoo 公金支払いを利用中の人で、引き続きクレジットカード払いを希望する場合、エフレジ公金支払いの申し込みサイトから新規カード登録の手続きをお願いします。注意、Yahoo 公金支払いに登録されたデータは、エフレジ公金支払いに自動的に引き継ぐことができないため、お客様自身でエフレジへカード登録が必要となります。お手数をおかけしますが、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。エフレジ公金支払い申し込み受付開始日、令和6年7月1日月曜午前11時から、申し込み、ウェブ申し込みのみになります。登録はエフレジの松阪市上下水道部申し込みサイトから、市ホームページ、QR コード内のリンクからアクセスしてください。市ホームページの QR コードがあります。申し込みに必要なもの、水道番号と確認番号、水道使用料等のお知らせ、検針票、または水道料金、下水道使用料納入通知書に記載されています。エフレジが対応するクレジットカード会社のクレジットカード、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ。利用についての注意。決済できる金額は1回の料金が10万円以下。登録や決済の手数料は無料ですが、申し込み時のインターネット通信にかかる費用はご利用者負担となります。領収書は発行されません。クレジットカード会社から届く明細書でご確認ください。決済開始日、令和6年8月から。申し込みサイトで新規申し込み手続きをされなかった場合、 令和6年7月検針分以降のお支払い方法は、自動的に納付書によるお支払いに切り替わりますのでご了承ください。お支払いをクレジットカード払いで継続するための申し込み期限。7月以降も納付書になることなく、クレジットカードでのお支払いをご希望される方は、次の申し込み完了日までに申し込み登録をお願いします。検診エリア、対象、申し込み完了日の順にお伝えします。奇数月エリアの方、対象、令和6年7月検診分、8月決済、申し込み完了日、令和6年7月31日水曜、偶数月エリアの方、対象、令和6年8月検診分、9月決済、申し込み完了日、令和6年8月31日土曜、問い合わせ申し込み、上下水道総務課、電話 53-4372、ファックス 26-4319、松阪市上下水道お客様センター、電話 31-2258。13、8月1日から保険証が変わります。国民健康保険の非保険者証、保険証の有効期限は7月31日です。新しい保険証を7月中旬から簡易書留郵便で郵送します。8月1日以降、医療機関で受診するときは、新しい保険証を提示してください。保険証の確認を。内容に誤りがあった場合は、保険年金課、または各振興局地域住民課へお問い合わせください。社会保険などに加入しているにもかかわらず、保険証が届いた方は、社会保険などの保険証、国民健康保険の保険証、顔写真付きの本人確認書類、マイナンバーカードなどを持って、保険年金課、または各振興局地域住民課で手続きをしてください。70歳以上の非保険者について、病院などで受診するときの自己負担割合などが変わります。割合は所得などに応じて判定し、自己負担割合が記載された非保険者証兼高齢受給者証が交付されます。対象、70歳となる誕生月の翌月、1日が誕生日の方はその月、有効期限が短い場合があります。新しい保険証の有効期限、令和7年7月31日、年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する方や、70歳になる方については、有効期限が令和7年7月31日以前の日付となっています。その際の手続きは必要なく、それぞれ有効期限前に新しい保険証を郵送します。限度額証をお持ちの方。以下の方は8月以降も引き続き必要な場合は更新手続きが必要です。7月31日有効期限の限度額適用認定証をお持ちの方。7月31日有効期限の限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちの方。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、ファックス 26-9113、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3837、三雲、電話 56-7910、 飯南、電話 32-2922、 飯高、電話 46-7112。 14、 養育費の取り決めにかかる費用を補助します。2種類あります。養育費の取り決めに関する公正証書等作成促進補助金。一人親家庭の親が子供を看護・教育するために必要な養育費の取り決めに関する公正証書の作成費用や調停の申し立てなどにかかる費用を補助します。対象、養育費の取り決めに要する経費のうち以下の費用。1、公正証書の作成に要する手数料。2、家庭裁判所の調停の申し立て、または裁判に要する収入印紙、手続き用の郵便切手代、戸籍謄本など取得手数料。補助金額。補助対象経費の全額、上限3万円。補助対象者、松阪市内在住の一人親であって、養育費の対象となる児童を扶養し、取り決めのための補助対象経費の費用を負担した方。申請期限、公正証書などを作成した日、令和3年4月1日以降の日に限る以降で、要件をすべて満たした日の翌日から6ヶ月以内に直接子ども未来課へ申請してください。必要書類については、市ホームページをご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。養育費保証契約促進補助金。公正証書や調停、審判、裁判で取り決めた養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約、養育費の支払い者からの支払いがない場合に、保証会社が立て替える契約を結ぶ際の初回の保証料を補助します。補助金額、補助対象経費の全額、上限5万円。対象者、松阪市内在住の一人親であって、養育費の対象となる児童を扶養し、保証契約のための初回保証料を負担した方。過去にこの補助金を受給している場合は対象となりません。申請期限、養育費保証契約を結んだ日の翌日から6ヶ月以内に、直接子ども未来課へ申請してください。必要書類については、市ホームページをご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、子ども未来課、電話 53-4081、ファックス 26-9113。
15、国民年金保険料免除納付猶予制度。収入の減少や失業などにより給付が難しいときは、保険年金課や各振興局窓口、または松阪年金事務所で相談してください。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで電子申請することもできます。手続きに必要な書類、年金機構ホームページからご確認ください。本人確認書類もご持参ください。制度を利用した時の令和6年度の保険料納付額と将来の年金受給額の割合、国民年金保険料免除納付猶予制度が承認された期間は、年金を受け取る際の資格期間に算入されますが、一部免除が承認された場合は、納付がないと未納期間になります。また、本制度の利用には、所得要件等の審査があります。表、説明、制度を利用した場合の月額保険料額と、平成21年4月以降の受け取る年金額の割合の表があります。順に読みます。全額免除の場合、保険料額 0円。受け取る年金額の割合2分の1。4分の3の免除の場合、保険料額4250円。受け取る年金額の割合8分の5。半額免除の場合、保険料額8490円。受け取る年金額の割合8分の6。4分の1の免除の場合、保険料額12740円。受け取る年金額の割合8分の7。納付猶予の場合、保険料額0円。受け取る年金額の割合0。表終わり。年金機構のホームページはこちら。QR コードが載っています。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4044、ファックス 26-9113、松阪年金事務所、電話 51-5115、ファックス 52-1611。16、お一人様からご依頼 OK、マイナンバーカードを出張申請。マイナンバーカードを申請したくてもできなかった方にお答えするため、個人宅や施設などへ日時を相談いただいた上で職員が伺う出張申請を実施しています。実施期間、令和7年3月末まで予定。申し込み方法、市ホームページのちゃちゃっと手続き、窓口、電話で申し込みできます。その後、訪問日時などを相談の上で実施します。必要なもの、電話または市ホームページにてご確認ください。なお、顔写真は無料で撮影します。申請には、ご本人のマイナンバーカード申請に関する意思確認が必要です。対象は松阪市民です。近隣市町の福祉施設などに入所の場合は、電話にてご相談ください。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、申し込み、戸籍住民課、電話 31-1916、ファックス 26-9115。 17、子ども医療費助成制度改正のお知らせ。申請はお早めに。令和6年9月1日から子ども医療費助成制度が改正されることに伴い、これまで所得要件によって資格が取得できなかったお子さんも資格を取得できるようになりました。新たに資格を取得される方は申請が必要です。子育て世代のうち、次の1から4の要件をすべて満たす方で、申請がまだの方は、お早めに窓口での手続きをお願いします。なお、9月1日以降の申請は、申請月の1日からの資格となります。1、松阪市内に住所がある。2、医療保険に加入している。3、18歳年度末までのお子さんと同居している。4、生活保護を受給していない。問い合わせ申し込み、保険年金課。電話 53-4046。ファックス 26-9113。18、使わなくなったベビー用品はありませんか？ベビー用品をお譲りください。お譲りします。使わなくなったベビー用品があれば譲ってください。皆様から譲っていただいたベビー用品は館内で展示し、大切に活用してくださる方に無料でお譲りします。時、祝日、年末年始を除く、月曜から土曜、午前9時から午後5時、 ところ、ハートフル三雲保健福祉センター、ソハラ町。対象品、ベビーベッド、ベビーカー、移動防止柵、乳児用椅子、ベビージムなど大型のベビー玩具、未開封の紙おむつなど。申し込み方法、ハートフル三雲保健福祉センターにご来館いただき、お手続きください。なお、衣類、布団、児童玩具、食品などは対象外。汚れや傷の状態によっては、お預かりできない場合もあります。問い合わせ、松阪市社会福祉協議会、三雲支所。電話、56-7247。ファックス、56-6837。19、笑顔をつなぐ、つなげる、子ども服リユース。大切に活用してもらえる誰かがいれば、ぜひ譲りたい、譲ってほしい。そんな思いを現役ママたちと一緒に企画しました。時、8月3日土曜、12月8日日曜、令和7年2月16日日曜、確実午後1時から3時。ところ、嬉野社会福祉センター、嬉野権現前町。協力、現役ママの皆さん、嬉野地区福祉会、嬉野地区民生委員児童委員協議会、嬉野地域振興局。なお、衣類の事前受付期間などの詳細は、開催前に配布するチラシ、または松阪市社会福祉協議会公式 Facebook、LINE でご確認をお願いします。やむを得ず日程の変更などを行うことがあります。問い合わせ、主催、松阪市社会福祉協議会、嬉野支所、電話 42-2718、ファックス 42-6481、20、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金、調整給付について、令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族、国内居住者に限る、一人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。算定される減税額、定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額、個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合の差額給付を次の通り実施します。支給対象、基準日時点で定額減税可能額が所得税または住民税を上回る、減税しきれないと見込まれる納税者。ただし、納税者本人の令和5年中の合計所得金額が1805万円以下である場合に限る。なお、所得税、令和6年分推計所得税額、令和5年分所得税額、住民税、令和6年度分個人住民税所得割額。申請方法、対象となる世帯には7月下旬にご案内を送付します。内容を確認し、返送の必要な方は必要事項を記入後、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページはこちら。QR コードが載っています。問い合わせ申し込み、松阪市重点支援給付金室、電話 20-8818、ファックス 26-9113、受付時間、土日祝日を除く 午前8時半から午後5時15分。21、引きこもり出張相談会。引きこもり相談窓口の出張相談会を開催いたします。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。話すことで新たな糸口が見つかるかもしれません。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。時、8月21日水曜。相談時間、1、午前10時半から、2、午後1時から、3、午後2時半から。ところ、伊沢地区市民センター、伊沢町。定員、3人。要予約。1人1時間程度。予約方法。開催日の前日までに、電話で引きこもり相談窓口まで。なお、問い合わせ申し込みは、項目22の最後にお伝えします。22、精神保健福祉士による引きこもり相談。引きこもり相談窓口では、医療機関の精神保健福祉士から医療面におけるアドバイスや対処方法など、心の悩みの相談に応じます。時、8月15日木曜。相談時間、1、午後1時半から、2、午後3時から。ところ、健康福祉総務課、殿町。定員、2人、要予約。1人1時間程度。予約方法。8月9日金曜までに、電話で引きこもり相談窓口まで。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族のうち、医療機関へ受診したいが受診できていない方、精神障害が疑われるが精神科などへの受診歴がない方、過去に受診歴はあるものの、受診を中断してしまった方、ただし医療機関、精神科へ通院中の方は対象外。電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。気軽に問い合わせてください。詳しくはこちら、QR コードが載っています。引きこもり相談窓口でも検索できます。問い合わせ申し込み、引きこもり相談窓口、電話 31-1922、 ファックス 26-9113、 健康福祉総務課、電話 31-1926。 23、物忘れ相談会のお知らせ。時、8月1日木曜、午前10時から正午。ところ、飯南ふれあいセンター、飯南町横野。内容、専門医師による相談など。ただし、医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員、3名、要予約。ただし、認知症の診断を受けていない方。参加費、無料。予約方法。電話、または直接、高齢者支援課へ。問い合わせ、申し込み、高齢者支援課。電話、53-4099。ファックス、26-4035。24、令和6年度、下水道排水設備工事、責任技術者試験のお知らせ。時、12月5日木曜、13時から。ところ、三重県総合文化センター、津市一神殿、神津べた、1234。申し込み期間、8月5日月曜から、9月9日月曜まで。当日消印有効。申し込み方法、詳細は、 公益財団法人三重県下水道公社のホームページ。詳細はこちら、QR コードが載っています。問い合わせ申し込み、公益財団法人三重県下水道公社総務課、下水道排水設備工事責任技術者資格認定業務担当、電話 53-2331、 問い合わせ下水道建設課、電話 53-4132、 ファックス 26-4319。 25、蜂の巣除去用防護服の貸し出し。市では個人の土地や家屋などの蜂の巣の除去は行っておりません。危険を伴いますので、蜂駆除業者に相談することをお勧めします。やむを得ずご自身で蜂の巣を除去する方には、無償で防護服の貸し出しを行っています。貸し出し期間、4日間以内。貸し出し数、2組以内。なお、貸し出しを希望する方は、事前に在庫確認をお願いします。問い合わせ、環境課、電話 53-4067、ファックス 26-4322、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3813、三雲、電話 56-7909、飯南、電話 32-2514、飯高、電話 46-7117。 26、新増築家屋調査への協力、家屋滅失届提出のお願い。家屋を新築増築したとき、固定資産税、都市計画税の課税の基礎となる評価額を算定するため、家屋調査を行っています。調査に伺う場合は、事前にはがきなどでお知らせします。対象、今年中に住宅や倉庫などを新築・増築された方、小規模な新築・増築含む。なお、調査では職員が家屋内へ立ち入ります。建築図面、平面図等の用意をお願いします。入居前の調査を希望する方、過去に新築・増築され、まだ家屋調査が済んでいない方はご連絡ください。家屋を取り壊したとき、家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を提出してください。届出がないと取り壊された家屋に対して、翌年度以降も課税されたままになることがあります。なお、家屋滅失届は、窓口、電話、市ホームページからも申請可能です。市ホームページはこちら。QR コードが載っています。問い合わせ、資産税課、電話 53-4033、ファックス 26-9114。 27、子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が、臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをいたします。相談は無料です。予約制。時、午前10時からは、7月5日金曜と8月2日金曜、午後1時半からは、7月19日金曜と8月16日金曜、ところ、松阪市役所、市ホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、子ども家庭センター、サテライト窓口、電話 53-4085、ファックス 26-9113。